皆さんこんにちは。ついに始まりました今年度の高校生島田のお仕事現場を行く。まずは今年度のメンバーから自己紹介をお願いしましょう。お願いします。
はい、金谷高等学校3年中平博人です。よろしくお願いします。特技は声真似となっております。よろしくお願いします。
声真似？
はい、
声真似。そいつは気になりますね。
じゃあ一発。
一発いい？
披露させていただきます。
はい。
じゃあスティッチをやらせていただきます。
スティッチ、はい、はい。
まあ無難なんですけど。ストッツォ
ー声を出してもらったん
です。いい
よね。
めっちゃ滑ったか、
本当に。いいじゃないか。まあもうなんか楽しくなりそうですね、今回。中平さんがリーダーとしてね、今年度頑張ってくれます、はい。引っ張ってくれそうですね。じゃあ続いていきましょう。
はい。島田商業高校2年、内藤マリアです。ラジオに出演させていただくという滅多にない機会にすごく緊張していますが、これからも頑張らせていただきます。よろしくお願いします。
あ、全然緊張してる感じしないですよ。放送部なんですよね。
はい、放送部で部長させていただいてます。
あ、そうなんだ。
はい。
じゃあ、副リーダーって感じだね、もうね。さて、続いてお願いします。
はい。島田工業高等学校2年の相田夏実です。私もすごく緊張しています。今回は、同じ生徒会に入っていて、部活も同じの、仲のいい先輩からおすすめされて、今回参加させていただいたので、精一杯頑張っていきます。お願いします。
お願いします。先輩がおすすめしてくれたのね。
はい。
ね、じゃあきっと応援してくれると思いますのでね。
はい。
ぜひ頑張ってください。よろしくお願いします、ね。
お願いします。
さあ、そしてお待たせしました。
はい。島田高校1年、北村ひなです。放送部に所属しています。先ほど自己紹介をしていた二人と同じように、ラジオの企画に参加させてもらうのは初めてなので、島田の企業の魅力を紹介できるように頑張ります。
唯一の一年生ですけれども、しっかりしてるね。
ありがとうございます。
一年生って、放送部、二人放送部がいるということで、またね、今回も楽しい放送になっていきそうですけれども、ぜひ皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、このメンバーで取材してもらいましたのが、株式会社神戸煙火工場です。花火工場ということで、山奥だったんですよね。細い道をくねくねくねくね上がっていくと工場に着きました。案内してくれたのは、専務の龍馬さん。後継者で3代目の予定ということなんですね。今回は、火薬工、花火玉の製作、そして玉張りの作業を見せていただきました。では、見学した時の様子を聞いていただきましょう。
ここが花火の火薬庫と呼ばれるところです。暗いんでね、見づらいかもしれないですけど、ぜひちょっと覗いてみてください。はい、これがよく音の花火って知ってる？
あ、
知ってる、はい、これが音の花火の、ちょっと持ってみて回してもらって、
はい、
気をつけてね。はい、こういう軽い、結構軽い、
本当だ、ね、
もうこんな感じ。これ3号玉って呼ばれるもん、野球ボールぐらい。でちょっと夜よくね、お祭りとかで花火大会とかで見るよ、大きさが違うでしょ。これはソフトボールぐらい、4号玉、ちょっと重たくなる、
ね、ありがとうございます、
はい、
あ、重い、全然違う、
もう倍ぐらいになってる花。おお、重いですね。
で、皆さん尺玉ってご存知？聞いたことあるよね。
聞いたことある。
尺玉って、はい、これが尺玉。
いいか。
で、これめちゃめちゃ重たいから、赤ちゃんを抱っこするみたいにして、こういう形で、はい、順番に回していくから、
はい、
持ったらもう一回渡してね。
はい、
いい、
はい、いい、は
い、
い
い、いい、これだいたい10キロぐらいで、高さがね、250か300メートルぐらい上がる。
そんな
にバキーンって。
ここの扉を二重にしていた意味とかっていうのはあるんですか？
はい、一応これ法令上であるんですけど、見たことないブロックが周りにあって、すごい硬そうな壁面があって、で、南京錠がいくつもあって、要はこれ一応、盗難防止ですとか。要は、花火って芸術作品だけども、一つ間違うと爆弾なんだよね。そう、紙一重の部分があって、そう、だから盗まれちゃうと、それを解体すれば爆弾になっちゃう。そう、そういうのを防ぐのもそうだし、ブロックとかこういう壁が硬い理由は、もし事故が起きて自分の身に危険が起こらないようにブロックで爆発を防ぐ。だけど屋根がすごい簡易的にできてて、爆発しても上に飛ぶようになってる。よくキノコ雲って見たことある？ああいう状態になります。 ならないけどね。ならないよ。ならないんだけど、もし事故が起きた場合は、そういう状況になる。そんな感じです。はい。ここが装填工室ってところで、花火の中身を詰めて、花火玉にするまでの工程をする作業場です。で、今から一本だけね、夜に打ち上げる、割物って呼ばれるものを今から詰めるんで、それをちょっと説明しながら見てもらおうかなと思いますので、はい。
この仕事に興味を持ち始めたのはいつ頃ですか？は
い、ですね、いくつだろうな。大学卒業して、違う就職場所が決まってたんですよね。実はまあ、後継者と呼ばれる分類に私はなるんですけど、三代目っていう形なんですか。人は、まあ、ちょっと諸事情で花火にどうしても入らなきゃいけない理由ができちゃって、 それでまあ最初は渋々でもやっぱきっかけ、花火師とか花火職人になってよかったなっていうきっかけが大井川の花火大会で、ここに入って2年目かな、24歳の時に島田の花火大会見たことある人？
あ、あり
ますか？ある？みんなある？あ、それは嬉しいね。そう、その金谷にいたんだけども、自分がその準備した花火で、お客さんがすごい歓声と拍手で、最後終われたというか、うん、あ、これすごい仕事だなと思って、お客さんをすごい喜ばせてあげれる、とてつもない、仕事なんだなっていうのが、そこで初めて分かって、すごい地味だけど、すごい地味でしょ、ね、そうだけど時間をかけた分、その数分間数十分、お客さんの心をわしづかみにするというか、それがやっぱ最高の、なんていう、自分がやってよかったなっていうね、ってとこかな。なんかうまく説明できないけど。
いやー、かっこいいですね、
はい、ありがとうございます。そう、
もういいですか？
いいです、どうぞ。
今までなんかこの仕事やってきて難しかったことってありますか？
難しかったこと、はい、あー、めっちゃめちゃあるね、いろいろあるね。一応花火屋さんって職人だけどもデザイナーでもあるんだよね。言い方かっこよく、かっこよくって言ってる、かっこよくて。そうっていうのは、自分でデッサンをして、こういう色を使って、こういう色を作って、こういう形を作ろう。自分でデッサンするけども、あくまでも平面。平面。これって立体的に考えると、平面じゃないよね。おわん型だから。なので、花火が打ち上がって、バカーンって出た時に、あれ？っていうのがよくある。思った形にならないし、思ったよりも配色のバランスが悪かったとか、っていうのがあります。なんで、もう成功はもう何年かかるかなっていう、もしかしたら1ヶ月でできちゃうかもしれないし、はたまた5年かかるものもあるだろうし、正直わからないです。
いつもだと1個何分ぐらいでできるんですか？
1日あたり、この野球ボールぐらい、3号玉だと早い人で50本とか60本とか、それぐらい早く作業できます。なんで無言、ほぼ無言、ずっともうひたすらこうやって休憩時間までずっと同じような作業をずっとしてるんで、でもね、やってるとね、そのなんていう、試験勉強中みたいなイメージ、なんか入っちゃう時あるじゃん、ちょっと覚醒、自分覚醒したみたいな、めっちゃ進むみたいな、あの状態になる。そう、なので全然苦じゃない。唯一苦なのがもうずっとこの体勢なんで、立ち上がるときに
今回のお仕事現場は株式会社神戸塩化工場です。いや、本当にね、説明してくれました。龍馬さんもいろんなお話をしてくれましたし、はい、いろんな経験、体験、初めてのこともさせてもらいましたけれども、みんなの感想を聞いていきたいと思います。中平さん、どうでしたか？
はい、花火の製造を見るっていうのが本当に自分初めてなんで、大井川の あの花火大会なども参加させていただいてるんですが、こういうふうに製造されているんだっていうものを詳しく説明させていただいたので、すごくいい経験になったと思います、
うん、なかなかその花火を作っている現場って見ないですよね。
そうですね、かなり貴重ですよね。
花火玉を見せてもらって触らせてもらったじゃないですか、
はい、
特に尺玉、
はい、
だし赤ちゃんを抱っこするようにって言われてましたけどかなり重かったじゃないですか。
そうですね、かなり重かったですね。自分でもちょっと、まあ、男性って力あるじゃないですか、うん、でもそれでもちょっと重い感じがしたんで、こんな風になんかでかいんだなってもすごく感じましたね。
そのあの玉が花火大会で花開く、はい、
想像できないですね
本当に貴重な経験をしましたけど、ね、今それでうんうんってずっとねうなずいて聞いてくれてましたけど内藤さんどうでしたか。
はい、家族から島田の方に花火を作ってる工場があるっていうのを聞いてたんですけど、まさか実際に行ってその上花火を作っているところを見させていただけるなんて思ってもいませんでした。でその目の前で作っていったものやその触らせてもらったものが実際にお祭りで使われるって思うとなんかすごく不思議な気持ちでした、
うん、そうですよね。でも実際にリョーマさんもおっしゃってましたけども、こう開くまでわからないっていうね、そのドキドキ感もある中で、であのように作っていって、で、まあ、質問もしてましたけれども、なかなかねこう思うようにもできないという話もありましたね。大変だっていう、
すごい大変そうだなって思いますなんか花火を作る仕事はその職人でもあるけどデザイナーでもあるって言ってて、うんうんうん、全くその通りだなって思いました。
ねえ、まあ、本当にそのねおばあちゃんが教えてくれてたっていう、
はい、祖母が
ね、
なんかたまに夏の時に花火なってた、今花火なんなかったって言った時にあれ試し打ちしてるんだよみたいに話を聞いてて、
あれが仮面家さんだったのかみたいな結びつかなかったですよね。
はい、
私もねあのその話を聞いて、あなるほどって逆に教えてもらったぐらいだったんですけれどもね、はい、すごいそうやってこれからあ自慢もできそうですよね今試し打ちしたの勘弁家さんよ、私行ってきたのよってね、
全部の人とお話しさせてもらいましたよ、ね、
すごいいいですよね。こういう本当に貴重な経験にもなりましたよね、
はい、
で有田さんもそしてすごいいろいろ質問もしてましたけれども、はい、いかがでしたか。
いや楽しかったのもそうなんですけど、この技術が進んでいるこの時代で一つ一つが手作業っていうのがまず制作者さんからの愛を感じましたね、うん、はい。
有田さんって美術部でしたっけ。
はい、そうです。
でそのね、さっきデザイナーっていう、ねはい、話もあったじゃないですか。なんかちょっと感じるものあったんじゃないですか。
ありましたね、まあ、絵を描くっていうのはまずキャンバスとかまあデジタルでもアナログでも目に見えるじゃないですか、結果が。けど花火は打ち上げてみないとわからないっていう、なんだろう、ドキドキ感もあるんですけど、まあ不安もありますよね。それがある中でそれを仕事としているっていうのがまずかっこいいですよね。尊敬しました。う
ん、なるほど。まあね、りょうまさんもかっこよかったですよね。
かっこよかったですね。
なんで、話のいろんな説明も、すごく丁寧に、皆さんの立場に立っていろいろ話もしてくれましたけれどもね。
はいはい、
あの空気感がたまらなくと、はい、多分みんな初めての取材で緊張もしてたと思うんだけれども、めちゃくちゃ和ませてくれましたよね、
はい、
であと有田さんがあの質問もしていましたけれども、あそこの火薬庫のとかね、はい、あこれって一歩間違ったら本当に危険なものなんだなっていうことも感じましたよね、
はい、感じましたね。まずあの周りが迷路のようになっているところから、うん、ここは何なんだっていうのも思いましたし、あ、危険なんだなっていうのも肌でちょっと感じましたね、なんか。
ね、もう確かにこう囲われてブロック塀があって、で、その花火玉を作るところは結構狭い部屋で、
はい、
2人までしか入れない、人数制限もあったりとかっていうね、はい、本当に細かいチェックを経て安全が確保された場所で作ってるっていうものも、またなんだか私も、あ、なるほどな、というふうに思いましたね。二重扉とかね。
はい、
感じますよね。
はい、
で、そして、一年生、北村さんは、どうですか、
はい、そうですね。なんか私も、毎年、川根の花火とか、島田の花火とか、よく見させてもらってるんですけど、やっぱり夏祭りとかで見る花火って本当に綺麗で、でもさっき話にも出たように、神戸さんもおっしゃってましたけど、爆弾 と紙一重とおっしゃってて、うん、すごく確かに危険なものだなと思ったし、でもなんか神戸さんが花火の材料にお米の海苔とか使ってるっておっしゃってて、それですごくなんか親近感も湧いて、これからなんか夏祭りとかで見る花火はすごく思い入れが深くなるなって思いました。
ね、その花火玉に最後に玉張りですよね、の作業をする時の海苔がお米を使ってるっていう話で、米粉 100% って言ってましたっけ。 ね、それが一番いいんじゃないかっていうことで、またその玉張りでより丸くすることにこだわってるっていう、簡便化では丸くなるようにっていうのをこだわってるっていうのがすごくね、なんかお話として印象に残ったし、その簡便化さんのこだわりっていうものも感じましたよね。
感じましたね。すごくやっぱり職人さんでこだわって作ってるんだなっていうのをすごく感じましたね。
そうですよね。今年はね、なかなか見られる機会が少なかったですけれども、でも夏になれば花火が打ち上がってるっていうのはこうね、当たり前の光景だったりするものが、ああやって作られているんだっていうことを実際に体験して見て、すごいいい経験になったんじゃないかなと思いますね、中平さん。
はい、めちゃめちゃいい経験になりました ね、
本当ですよね、はい、本当に最初の取材でめちゃくちゃいい経験を皆さんにしていただきました。今回は島田高校の北村ひなさん、島田工業高校の有田夏美さん、島田商業高校の内藤マリアさん、金谷高校の中平ひろとさんに取材をしてもらいました。さあ、そしてここで島田商業高校からインフォメーションがあるということでお願いします。
はい、島田商業高校では10月31日土曜日にオープンスクールを開催します。5限目の授業と部活動の見学ができます。また入試等についての個別相談も行います。ぜひお越しください。またご来校に際しましては公共交通機関をご利用ください。またコロナ対策のためマスクの着用をお願いいたします。詳しくは学校のホームページをご覧ください。
はい、ぜひ興味のある方ホームページを見ていただければと思います。さあ、次回からは島田商成高校のメンバーも入ってきますから、はい、5人でね、取材になりますからね。
はい、楽しみですね。
ね、ますます楽しい取材になりそうですよね。
はい。
はい、ぜひこれからもよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。